やエア、エアをリズムに乗せてみました。エアリズム快適24時間365日エアリズムライフとウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。
深夜特急オンザロード第10章峠を越えるシルクロード1。
ジュース屋の若者は警官たちと言葉を交わし始めた。しばらくするうちに事情は飲み込めたらしいが、若者の乏しい英語の語彙では私にうまく説明できないようだった。若者は私に説明することを諦め、逆に警官に何事かを説明し始めた。多分、私が日本から来た旅行者だということを伝えてくれたのだろう。警官たちに、おや?という表情が現れてきた。若者が私に向かって英単語を連発し始めた。ピクチャー、クローズ。ピクチャー、クローズ。私には意味がわからない。首を振ると、今度は盛んに、ボム。ボムと言い出した。ボムボム、そうか、ボムか。私が叫ぶと若者も大きくうなずいた。そうか。なるほど。爆弾が理由だったのか。一挙に事態が理解できてきた。私は警官に手を離してもらい、大きく手を挙げ、身体検査をしてみろというジェスチャーをした。一人が調べたが、胸から吊るした小さな革袋からは、日本のパスポートしか出てこない。おかしいな、という顔つきになってきた。別の一人が映画館に走り、しばらくして館内で捜索していたらしい数人と戻ってきた。何もなかったという意味のことが告げられたようだった。ますます、こんなはずではなかったのに、という顔になってきた。彼らは私を爆弾男と間違えたのだ。映画館の中に時限爆弾を仕掛けたと思ったのだ。最近パキスタンでは反政府のテロが頻発し、とりわけ映画館での爆発事件が多く起きていた。爆弾犯に間違われる要素はいくつもあった。私は日に焼け色が黒くなっている上に、インド人かパキスタン人のようにひょろりとした体型をしている。何よりいけなかったのは、映画の途中で帰ってしまったことだ。しかも早足で。警官に逃げるように見えたとしても不思議ではない。パキスタンの映画館では途中退場はできないことになっているらしかった。 ようやく疑いは解けたようだったので、文句の一つも言ってやろうと口を開きかけると、中に入ってくれた若者が、やめろ、早く立ち去れと手真似で合図する。私は不満だったが、黙ってそこを離れた。しかし冷静になって考えれば、彼の処置は正しかったと思える。人前でメンツを潰された警官がどんなことをするかは、どこの国でも分かったものではないからだ。一人で宿に戻りながら、もしあの若者がいなかったらどうだったろうと思うと、突然、震えが来た。理不尽なことであったが、怒りより恐ろしさの方が強かった。それにしても、ペシャワールの市民の忍耐力には敬意を表さねばなるまい。とにかくあの映画を最後まで見続けるのだから。途中で帰っちゃいけないっていう、何か法律でもあるの？宿に帰って主人に尋ねると、軽蔑したような調子で吐き捨てられてしまった。そんなものは必要じゃない。映画を見に行って、終わりを見ないで帰ってくるようなバカは、一人もいないんだからな。ごもっともなことではあった。ペシャワールからアフガニスタンの首都カブールへは、アフガンポストバスに乗った。両国にまたがって運行している乗り合いバスの会社は、パキスタンガバメントバスとアフガンポストバスの二つがあったが、私は車体が小綺麗なオレンジ色に塗られているアフガンポストバスを選んだ。料金は23ルピー。約700円。旧市街の近くにある発着場、朝の10時に出発した。アフガンポストバスは、外観だけはすっきりと洒落ていたが、ひとたび動き出すと、これでカブールまで行けるのだろうか、と不安になるほどおんぼろだった。座席のシートは振動するたびに少しずつずれていき、大きな揺れの瞬間に床に落ちてしまう。だから乗客はシートと一緒に落下しないように常に注意していなくてはならない。バスは赤い平原を走り続ける。時折、土で固めた塀の中に何個かが身を寄せ合うようにして立っている集落を見ることがあった。壁も、屋根も、すべてのものが、この赤茶けた平原の中で、目立つのを恐れるかのように土と同じ色をしていた。二時間後にシルクロードの難所の一つとして知られる、カイバル峠を越える。やがてパキスタン側の国境事務所に着き、出国の手続きを済ませ、そのすぐ向こうにあるアフガニスタンの事務所で、今度は入国の手続きをする。大して複雑な手続きがあるわけでもないのに、バス一台の乗客の検査を終えるのに2時間もかかってしまう。 アフガニスタンの領土内に入ると、バスは頻繁にストップするようになる。道の真ん中に木でできた簡易な遮断機が降りているのだ。その度に車掌は何がしかの金を手に飛び出していく。その横にいる男に通行料のようなものを払うらしいのだ。男は金を確認すると、綱をスルスルと引っ張り、遮断機を上げる。これがやたらとある。聞くところによれば、この収入は地方の行政府とその土地の部族が折半するという。アフガニスタンにあるのは、国家ではなく部族だ。法律ではなく掟だ。という言い方があるが、まさにその遮断機は部族の関所という感じがする代物だった。バスはジャララバードで遅い昼食休みを取る。ジャララバードは並木の緑も美しい、涼やかな街だった。私はそこのチャイハナで、同じバスに乗っている一人の商人と言葉を交わすようになった。彼はインド人だった。乗客の中で私と彼とが、ラマダンの最中にもかかわらず大いばりで食事ができる、ただ二人の人間だったのだ。彼は旅慣れているようだった。少なくとも、アフガニスタンの領土内を何度か通ったことがあったに違いなかった。私がアフガニスタンのチャイハナでの食事の注文の仕方がわからずまごまごしていると、見かねて助け舟を出してくれたのだ。チャイハナの店員相手に上手なウルドゥー語を話す。いや、彼が話せるのはウルドゥー語ばかりでなかった。ヒンドゥー語やベンガル語は当然としても、英語、ペルシャ語、アラビア語、聞くだけならフランス語もという、別に誇っている風もなく、ただ事実を述べるという淡々とした口調なのだ。商人だからね、とも言った。注文してしばらくすると、私が望んだ通り、カバブとヌンとチャイが出てきた。平たく丸いせんべいの親玉のようなパンを、インドではチャパティと呼び、パキスタン以西ではヌンという。面白いのはチャイの飲み方だった。まず三分の一くらいまで砂糖が入ったコップが出てくる。次に紅茶が入った陶器のポットが来る。私は当然この後に別のコップが出てきて、そこに紅茶を注ぎ砂糖を入れるのだろうと考えた。だが、いつまで経ってももう一つのコップが出てこない。もたもたしている私を見て、商人が砂糖の入ったコップを指さしていった。そこに入れるんだよ。甘すぎませんか？いや、大丈夫。 私は恐る恐る言われた通りにしてみた。気持ちが悪くなるほど甘いかと思ったが、それほどでもない。よく見ると砂糖の粒子がかなり粗い。だから一度に全部は溶けないのだ。二杯目もさらにその上から注ぐ。すると、また少し溶ける。つまり、アフガニスタンではポット一杯の紅茶を飲むのに、砂糖は一度だけしか入れないというわけだ。しかしよくできている。最後の一杯になると、さすがにコップの中には砂糖がなくなり、さっぱりした味の紅茶を飲むことができるのだ。
っていうか、宇宙人ってこんな普通のおじさんみたいな感じなんだな。
ああ、それはまあ、その星に飛ばされるときに、その星に合った姿に修正されちゃいます。
空気階段第6回単独公演無修正
ロックンロールとかですか？
違います！小室ファミリーです！
小室ファミリ
ー？全国9カ所26公演2万人動員を達成した全国ツアー。
どうも魅惑のラッコです。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い。で、どう、これってさ、キモい？
キモいです。
キモいよね。キモいよね。
まあでも、恋してる人間なんて全員キモいんです。
そうだよな、俺だけキモいわけじゃないもんな。
千秋楽公演のアーカイブ配信は9月18日月曜日まで。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口